男の名はクライブ。さらわれた愛しのあいつを助けるため、西部を走る。
西部劇かいな。
信じられるのは相棒の銃だけだ。
寂しいなぁ。
ある時は町のならず者を
撃つんやな。
ある時は竜を。
え、何言ってんの？
パンダだって乗りこなす。
バラエティすぎ。
任天堂 3DS ダウンロードソフト痛快ガンアクションゲームガンマンストーリー2は絶賛配信中。
ワンちゃうんかい。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
もう、なんかここ何回か毎回同じようなこと言うてますけども。
何ですか？
もう金曜日早いな、いうことで。
早かったですか？
もう一週間早いですよ。
今週はもう、じゃんじゃん雨が降ってね。うん、
ああ、九州とかちょっと大変やったみたいですね。
ニュースとかも大変やったみたいでね。
もう、その地域の方は本当気をつけていただきたいです、いうことなんですけども。いや、前回はね。
はいはい。
グジアの宮殿さんより。
宮殿さんから。
こう、マスターことハニワさんに出演いただきまして。
はいはい、いただいて。
もうね、ハニワさんの話聞いて、もう僕もちょっと影響を受けてしまいまして。
ほうほう。
もう、ジョイジョイキット、買ってもったんですよ。
なんかやってましたね。ツイートでゴンは上げてましたね、あなた。
Wii のバーチャルコンソールでね。
うん。
もう1000円パーンはたて。
払うて、うん。
あなた。で、うん、もう、はにわさんの言う通り、3面で僕積んでもって、うわ、難しいな、これ、思って。
うん。
で、その話してた、リコリコはね。
うん。
ちょっとやらせてや、みたいな感じで。
ほうほうほう。
もう、コントローラー横取りですやん。
噂のパズル好きが。
もう、落ち物パズルゲームといえば。
私と。
ですからね。
うん。うん、
やらせて、もう。
やらせてや。やらせろや。
貸せや。
コントローラー貸せや。
あ、はい。あ、はい。あ、はい。言うて。貸しました。
貸せや。待って、ね。
うん。もう、そのままどっぷりハマる言うね。
怖いですよ。
もうね。
経歴が2017年いうことでね。2017年時点であんなゲームをやってるのはあなたの嫁はんぐらいですよ。
もう120面中、ラッドの階層全部終えてましたからね、今日。
すごい。恐ろしい攻略スピードですよね。
半分こうして
る。恐ろしいですよ。
いや、エンディング見れるわーって喜んでた女の子サイドがもう突如始まる。
始まったでしょ。じゃあ、もう一人来るから待っとってなって言われたやろ。
そうなんですよ。もうびっくりしてて。え、まだあんの？
ってなったやろ。
嬉しい言うてましたけど。
かける2やからね。
そう。まあ、そういう意味でももう、はにわさんのトークはもう大きな影響を我が家に与えてしまってるいうことで。
なるほど。
もう安定のトーク本当にありがとうございました、いうことで。はい。
はい。
兄さん、どうですか、うん、この一週間なんか変わったこととか。
変わったことは別にないけれども。
何ですか？
もう、何ですか、うん、スイッチ、放置プレイやね、もう。
な、
テレビの前で飾りになってるわ。
ああ。
な
あ。じゃあ、まあ。
なあ、もうやるもんないわ、って。
ああ。じゃあ、まあ、特になんもなかった、いう
か、ね。飾りになってるわ、今。充電すらさせてもらわれへんって。お前
目が。でもイカ行くんでしょ？
イカは抑えてるけど、イカまで何もやることないもん。
ああ。じゃあ僕の話していいですか？
どうぞ。これ、長いな、ま
あ、この、
いやいや、行こうぞ。はいはい。
この、
はい、何ですか？
この前ね。
おはい。
ちょっと、地元の本屋に行くことがあったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ我々関西方面やと、
はい。
まあ、紀ノ国屋とかがもう結構すぐ行きがちじゃないですか。
本屋さんはね。
うん。でもやっぱりその街の本屋さんって言うんですか、もういいっすね。
地元のね。はいはいはい。
うん。この地域にこう根ざしてる本屋さんいうのはやっぱりね、顔馴染みになって、もう店員さんのおっちゃんともね、仲良くなったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、もういつも通りね、こう、やっぱり、店に入るわけですよ。
おー、どんな感じで。
もうこうやって邪魔するでー。言
って。邪魔するんだったら帰ってやー。
はいよー。いや、兄さん。
いや、
今、
俺これなんか、
の枕の、
うん。
枕の話をちょっと走ってるだけなんですけど。
これなんか、なんか、二回目こすった感じがあるんやけど、なんか前も聞いたくだりなんやけど。
この本屋さん誰かいますよね、今。
この本屋さん、そう、店のおじさんいるからね。
うん、いや、ま、でも枕の話してるだけなんや
けど。に、
おった、ね。ちょ、おりました。兄さん、入ってもらっていいですか？
俺が入っていくの？大丈夫？
はいはい。大丈夫です。は
い、すいません、邪魔するでー。
枕長いから帰ってや。
長いって怒られたで、ほら。やっぱりほら、やっぱ気に触ってるね。枕長いよ、やっぱり。
あ、枕。これ、今んとこが一番おもろいかもしれない。
長い
って。でも、どうしますもう一回だけ。
もう一回自分行ってみ、もう一回自分行ってみて。
は
い、はい、いいか、入ってみ。
あ、邪魔するでー。
そろそろ喋りたいけど、帰ってや。
もう笑ってらっしゃいますから。はい。はい、暴れラジオさんは、私、中ジャンマンと兄さんこと、しぐちさんで、適当なことを浅い知識で、恥じらいもなく話す、ポッドキャスト、アンド、
うん。今日何ですか？なんかまた一人、聞き慣れない声が聞こえましたけれども。
はい、もうなんとですよ。
お
もう、モンスターポッドキャスト。
お
グシャの宮殿の仕掛けに。
何？
もう、ウルトラプロデューサーの。
うん。
カッカさん、来ていただきました。
うわ。
どうも、こんばんは。グシャの宮殿から参りました。カッカです。よろしくお願いします。
うわぁ、もう2週連続。ということで。
ね、ですかいな。
すごいっすよ、もう。来ていただきましたからね。
いや、お呼びに預かりまして。
ドゥンドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥドゥドゥドゥ
ド
ゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥド
もう覚えてくれる。
聞かされてない感じ。
あんなに聞いてるのに、北国にしか言われへんの、もう、やめてくれる。
そうそう。いや、本当は僕が歌って、今回兄さんに言わせよう。
いや、言わさへん。言わさへん。言わさへん。
変われても。
はい。なすりつけ合いやから。
いや、もう、カッカさんと
言えば。
言えば。
はあ、
もう、愚者の宮殿、ウィズ K。
ウィズ K。
もう、町横丁、ウィズ K ですから、
ね。どっちやねん。K なんかや。どっちなんやねん。
C、C か K か、ちょっと、それはもう、
どっち
や、いうことで今回やらせていただきますけど。
いずれにせよ、後ろかい。
そうですね。
ちょっと何言ってるかわかりませんけど。
ほら。あー、出ました。
言われた。
サンドウィッチマン出ました。
言われましたよ。
はい。あ、アバゲー、大丈夫ですか？
雑やな。どうぞ。もう雑すぎて、編集がね。どうぞ。
いやいやいや、
はい、どうぞ、行ってください。いやいやいや、はい、はい。
これテンポ感大事ですから。
はい、慌てるな、はい、
テンポ感、
ね、どうぞ。
はい、はい、暴れラジオさんゲームコーナー、暴ゲームコーナーは暴れラジオさんと果実さんの提供で今夜もお送りさせていただきます。はい、ところで、
うん、何ですか、はい、今夜は
今夜はですね、うん、すいません、ちょっとカンペを今用意しますね。
今日は前回もちょっと
用意しょってくれる、ほんまにね、もうね、3年もやってて ね、
うん、
頼んますよ。
これファファファーってやってるとね、カンペの位置を見失うことがあります。
で、ね、こういうとこがビシッって切られるとこなんやろ。
はい。はい、生放送でやらせてい
ただきます。生なんか
ということで、はい、はい、
どうぞ。
で、行くと思ったでしょう。もうちょっとかかりますからね。
いや、はい、用意しとけよ、もう。
すごいなぁ。
あれでしょ、野球でしょ、
はい、うん、野球です。
もう。
はい。
何？
今夜は七夕ですけども。
お、うん、なんかすごいこと、なんか入り口がかかったぞ。七夕。
1987年。
はいはい。
6月26日発売。ファミリーコンピューター、 燃えろプロ野球。
七夕関係ある。
出ましたね。
ジャレコいうことで。
ジャレコですよね。
はい。ジャレコの放つスポーツゲーム、燃えろシリーズの第1弾。リアルな野球を追求したゲームで、随所にリアル思考の演出が盛り込まれているが、いかんせん肝心のゲーム部分があれだったので、後に悪い意味で話題に上がるゲームになってしまった、言っていただいてますけども。カッカさん、このゲームは、触ったことは？
ああ、もちろんやりましたよね、これは。いや、だってほら、はい、画面が、いわゆるテレビ中継でプロ野球見てる、あの画面。
そうそう。
あれがね、ほら、すごい
リアル。あれは新しかった。
そうそうそう。これはね、買いましたね。
疑似 3D って言っていいんですかね。
なんすかね。まあでも、ほら、やっぱり、ね、どうしてもファミスターがね、まあもう言ってましたけど、要はやっぱりね、普段テレビで本物のプロ野球見てる時のピッチャーがね、手前にいる。この画面でやっぱりやれるっていうのはすごい新鮮だったし。
ですね。いや、僕もこれはやりました。確かに。
そして何と言っても喋るしね。
そう、そうなんですよ。びっくりしますよね。
喋りましたっけ？
喋りました。それが一番びっくりするとこですよ。
そうなんですよ。売りだったじゃん。
そう。
あ、そういえばそうでしたっけ。
ハイボール言ってたもん。
そう。
ああ、言ってました、言ってました。
言ってたもん。そこに力入れすぎたんでしょうね。あれ、ゲームはっていうね。野球知らん奴が作ったんちゃうかと。
ね。これが出るまでの野球ゲームって、ファミコンのベースボールしかり、ナムコのファミスタしかり、打った時の音が、どっちか言ったら金属音やったんですよ。キーンって。
キーン、みたいなね。そんなんやった
な感じじゃないですか。
これがもう。
で、一応、ファミスタもプロ野球を想定してるはずなんですけど、こう、萌えプロはちゃんと木製音で。
ああ、そうそう。
キーン。
そうそう。キーンもいいんですけど、もう芯に当たった時の、あーっていうのが、
パカッと入ってね。
もう、こっつ気持ちいいっすやんっていう。
音にとにかくね、力を注いでね。
ありましたね。
バントでホームランを打つようなことになるんやね。
出たね。そう、言えばですよ。
かかさん、これ、バントホームランはやったことありますか？
めっちゃ有名でしたからね。
ああ。これ、ね、僕ね、できたことないんですよね、バントホームラン。
ですね、これね、できるバッターとそうじゃないバッターがいるんです。
なるほど。
各チームに一人だけその強打者のバッターがいて、そいつしかできないはずなんですよ、これって。
なるほど。だからタイガースでいうところのバースじゃないとできへんみたいな、多分あったんですよね。
太陽っていうと、ポンセしかできない。
ポンセですよね。
いやじゃできないんですよ。やっぱりね、ポンセじゃ。
ね。屋敷じゃ多分できないと思うんですよ。どうもですね。
屋敷がなんかね、元巨人みたいに紹介されると軽くイラッとくるんですよ。
僕はどっちか言うと、太陽ホエールズのイメージ
ですね。スーパーっていうちゃうんかっていうね。
田代屋敷、あと一人大事なごっつ足早かったんですね。
そうそうそう。
なんかスーパーカートリオを言うて。
そうなんですよ。
当時はそうだ。もうちゃんと押さえてますよ。カッカさんが横浜ファン言うの分かってますから。
いやいやいや、お恥ずかしい。
はい。真新しい要素が多かったものの、ゲームバランスの悪さって書かれてます。不具合も多く、そちらの方が大きく目立ってしまった。有名なバントホームラン、あ、出ましたね。場外ホームランがファール扱い。
そうそうそう。
ファールの後はどこに投げてもストライクになる。
そうそうそうそう。
代打控えがなくなり、フリーズなどなど、スリーバントに失敗すると、なぜか次の打者に打順が回ってしまったり、同じ塁にランナーが二人いても、守備側が気づいていないとそのまま試合が継続されてしまうなど、これらの不具合は初期ボットバージョン、カッコ赤カセットではすべて入っており、
赤カセットね、はいはいはい、
はい後期のロットバージョン、黒カセットでは一部修正されているものもあると。どう見ても本名を使っておきながら、実際の球団実物は関係ありませんとか。 当時はいろいろと、穏やかだったんだなぁ。自由やな。ちなみにリメイク版やバーチャルコンソール版では選手名が仮名に変更されてます。う
ん、一応直してあるよね、そこはね。
おみたいっすね。実は売り上げ150万本の
魅力。すごいじゃないですか。
おぉ。めっちゃ売れてます、ね。あ、そんなに言ってんの？
みたいっすね。
へぇー。
萌えプロヒットに野球だけでなく、うん、萌えろプロテニス。
うんうんうん。
萌えろプロサッカーといったタイトルが発売され、シリーズ化されていきましたと、うんうんうん。プロテニスまでは知ってましたけど、プロサッカー僕知らなかったっすね。
ありましたね。
いやー、懐かしいっすね。
萌えろプロサッカーって、知ってます、うん、キーパーの前に陣取って、キーパー投げるのをチャージできるっていうですね。
うわ、むちゃくちゃ。やっぱりこだわりどころが、なんか、偏り注意が散漫になってしまった。
で、
サッカーになっても同じだったんですかね。
サッカー、この裏技、僕、どっかで同じことやったことあると思って、いろいろ、あのね、ディスクシップのサッカーでも同じことできるんですよ。キャッチャー、の前に、わーって選手がわーって行って、サッカーでもチャージできるんですよ。
あ、それは知らなかったなぁ。もうファミコンと全く、同じやと思ってましたけど、ディスクシステムの場合のみ。
いや、ファミコンのサッカーじゃないかな、多分。
うん、あ、マジっすか。
うん。
はい、いうことで、今夜も懐かしいタイトル一つ、うん、紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい。
桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
兄さん最近本とかって、うん、その本屋に出向いて買うとかっていうのはどうですか？
本屋は行ってますけど、買ってないよね。申し訳ないけど。うん、立ち読みはしてるけど。
本屋さん、
本屋さん、やね、
お前に言う、
言うセリフ、言うあるまじき。うっとうしい客やね、っていうね。
いや、来ていただけるだけでも、それはありがたい。
あの買うときは
僕はね、うん、
はい、
僕はもう、これって決めて買う、買いに行くっていうのは、
うん、
もう決めて買ってるいうのはあるのはあるんで、
定期的に買ってるの
は、まあ、定期的にはやっぱり行きますけども、
何を買ってるんです
か？ありますあります。
何ですか？
まあやっぱりこれ、グシャキューさんでも言わさせていただきましたけども、はいはい、GP カーヒストリー。で、面白そうな時のファミ通。
面白そうな時のファミ通。はいはい。
ずずず、自分のやりたいタイトルが載ってる時のファミ通。だいたいこの日本の時ですね。あとは、うん、やっぱりね、ガンダムオリジンが、連載が終わっちゃったので、
ね、
あ、
はいはい、
うん。で、今コミックをね、ちょっとね、うん、もう出るたびに買いに行くっていうのが今ちょっとないので、
うん、
うん、今、まあ、主に雑誌っていう感じですね、僕は。
雑誌ですか。
で、兄さん、立ち読みで終わらせる。
いや、ちゃいますよ。あれ買いに行かなあかんなって思ってるのが一個あるんです。
あ、
幸せアフロ田中やんか。
あ、出ました。
何すか、それ。
え、田中シリーズ知らんの？
僕ね、だから漫画をね、疎いんですよ、本当に。ああ、
田中読んどいた方がいいよ。
マジっすか。
青年誌のコミックではかなり有名なんじゃないですかね。ね、
ですよ、ですよ、ですよ。田中呼んでください。
マジっすか。
はい。
高校。マジっすか。
高校アフロ田中からずっと続いてますから。
そうそうそう。
うん。
マジっすか。
おもろいですよ。
ね。うん。
バカな漫画ですけどね。
まあ基本バカしか出てこない、ね。
バカばっかり出てくるけど、そのバカがおもろいんで。
わ、これもう絵の感じがもう。
バカでしょ？
もう、めっちゃ面白そうですね。
俺
主人公の精神年齢が、もう一切上がってないんで。
そうそう。高校の時から全然変わってないっていうね。
全然変わってないんですよ。
へぇー。
もう面白い
ね。これ、まだなんか。
スピリッツ。
何巻ぐらいまで出てるんですか？
いや、だから、高校だの、中退アフロだの、幸せだの、いろいろシーズンでこうタイトル変わってるんやけど。
へ
ぇー。トータルしたらそこそこあるよ。
結構なボリュームになる。
そうそうそう。
あ、そうなんですね。
うん。
これちょっと読んだ方がいいですよ。バカですけど。
いやー、面白いですね。これ知らんのちょっと恥ずかしいな。
いや、まあスピリッツ読んでなかったらね。
まあね。いや、僕だ、この前本屋行ってちょっと回想になったのが。
ああ、なんでしょう。
なんだかな。おかんメール。
何ですか、はいはいはい、それは何でしょうか。
おかんメール。
おかんが、あ、LINE とかで出してくる、そういうメールを、抜けてるって感じ、
あの、ミスったやつの特集みたいな。ああ、な
る
ほど。
わかるわかる。そういうやつか。面白そうやね。
もう完全にそのサラダは冷蔵庫の中ですを、冷蔵庫はサラダの中ですみたいなの間違ってたりとか。
ああ、そういうことね。
なんかそういう地味なのが結構ね、ジャブで連続で読んでいくとじわじわ笑えてくるっていうような。
なるほどね。はいはいはい。
いうのはやっぱりね、やっぱりね、街の本屋さんがね、何がええって、ね、うん、ちょっとやっぱ静かでしょ。
ああ
、うん、で、梅田の、なんていうんですかね、あんな、
でかいとこね。
でかいとこ行くと、
なんとかの国、ね、国屋的なとことか。
あのね、中ね、ちょっと落ち着いて選べないんですよ、ね、
うん。ホームセンターとかあるじゃないですか、やたらでっかいところとか、なんか、ありません、
はいはいはい、あります、あります。うん、
もう、最近なんか、年取ってきたせいなのか、うん、でかすぎる店って疲れるんですよ、
ね。歩くのがしんどいっていう。
そうそうそうそう。もうなんかだ
だ
っ広いなんかホームセンターとか行くよりは、もうなんか、中くらいのなんかちょうどいいサイズの。
ああ、わかります。本屋さん、本とプラモデルは、街の本屋、街のプラモ屋とか、ね、がテンションちょっとグッて上がるでしょ。
うんうんうんうん。
あれなんでかなって、なんとかカメラのそのプラモコーナーでプラモ選ぶよりか、街、はいはい、のプラモ屋で選ぶ方が絶対テンション上がるじゃないですか。うん、こんなんありますやんみたいな。
まだ残ってますやんって、
ね。寝つきがすごい適当っていうね、プラモ屋。
そうそうそう。
うん、すんげえなんか物価が安い頃の値札がそのまま貼ってあるっぽいやつとかたまに。
これは額面、ご主人これは額面通りなんですかっていうね。
そう
これ、幾分か安くならないんですかっていうね。
ありえないやつあるでしょ、うん、
あります、あります。
市場原理から取り残されたような、
ね。まだこの値段で出してるかみたいなね。
そうそう
そう。お父さん、このロボダッチの大島はこれ本当にこの値段なんですかみたいなのがあったりね。これは平成のこの時代でこれ本当にこの値段なんですかっていう。
でも、これ、兄さんと本屋の話になると、ちょいちょい言うのが、
うん、
本屋に行くと、うんこしたなるのはなんでや言うのを言うじゃないですか。
まあ、よく、道端では言うけど、はいはい、実際どうなりますか、
いや、でも、やっぱなりますね。
なりますか、刺激されますか、
これって、その僕と兄さんの間では、うん、もう全国共通やぐらいのテンションで言ってますけど、
うんうん
う
ん、
どうなんやろって思うんですよ。ごまかなって。
ああ、ちなみに、
うん、
本屋に行くと、こう、催す現象って名前ついてるの知ってます、
ね、マジっすか、
来た。これね、そんな名前ついて
る。そんな名前が、
はい。
そう。青木マリコ現象って言うんですよ、これ。
誰やねん、どこの誰やねんと。
ですね、これ、本の雑誌っていう、はい、まあ、雑誌があるんですけど、はいはいはい、それの投稿欄に、はい、青木マリコさんって人が、
はい、
なんか私書店に行くと催すんですけど、みたいなのを、投稿したんです。
うんうん、
そしたら、
はいはい、
私もってめっちゃ反響があって、
うん、
それ、この現象のことを青木まりこ現象。
そ
うそう、うわ、びっくりしました。ものすごい具体的に出てきましたね、
答えがね。現象の名前まであるという。
ね、青木まりこ現象。
そうなんですよ。
いつ頃から言われてるんですか、
いや、これ80年代ぐらいから多分言ってるはずなんで。
じゃもうだいぶ前から。
そうそう、かなり昔から言われてはいるんですよね。
ああ。いや、僕と兄さんの間では、
うん、
その書物のインクの成分がこう、便意を催させてるんじゃないかとか、
うん、
なんか医学的にそういう 根拠が絶対あるはずやぐらいのことで、言うてたんですけど、まあ一応、青木まりこ現象いうことで。
名前はね。
う
ん、なんかいろいろね、説はあるんですよね。そのインクの匂いっていうのも確かにあるし、あとはこう、なんていうの、目からこら情報がこら、わーっと入ってくるじゃないですか。
うん、
いっぱい、こう、背拍子、はいはいはい、ね、本ってやっぱり情報だから、うん、それで、なんか急にこう、脳が混乱して、なんかこう、うん、こうそういう風になっちゃうんじゃないかっていう説もある。
ああ、うん、それがね、ほんまにこう、ゆっくり、こう、読みたい本とかを探してるときに、
うんうん、
トイレ行きたなるっていうのは、ファミコンが一番盛り上がってる時に限っておしっこ行きたなる現象とすごい似てるんですよね。
はいはいはい。
ああ、ありますあります。
うんうん、
兄さんなんか、せっかくカカさんいらっしゃってますから。
例えばディアゴスティーニのような、ああいう、なんていうんですか、
うんうんうん、
どっちかというと平積みで、
はいはい、
場所を取る系のやつあるじゃないですか。
うん、
ああいうのってやっぱり書店的にはかなりうざいと思うんですけど、はいはいはい、実際どうですか？
いや、でも基本的に出すぎですよね。
でしょ？
ほんと、
お前、お前、ほら、いい加減せよ、みたいなね。
そう。もう、やけくそみたいにでかいのとか来るんですよね。
ですよね、あれ。
もう、だから、うん、あれは、ちょっとやっぱり、うちみたいに、そんなでかくない本屋だと、困ります、ね、本当に。
ああ。本屋さんは、
は、う、い、
ん。まあ、その、売れなかったものに関しては、やっぱり返品は効くんですか？
うん、返品ができますね。うん、はい。
ああ。いや、僕なんかね、うん、そのイメージはすごい子供の時からあって、
うんうん、
いや、もう全然わかんないですけど、うん、プラモ屋はいつまで経っても置くじゃないですか。
うんうん、
はいはいはい。
で、で、子供の時は、あ、プラモ屋は売れんかったらもう、そのプラモにかけた店主の責任なんやなと思ってたんですよ。
うんうん、そうね。
本屋さんは売れた分だけこう、回収して、で、あとは、あ、これ売れませんでしたよって返せるっていうのは、
うんうんうん、
あ、子供の時から、あ、いいシステムだなって僕は思ってたんですけど。
まあ、
それは。
いいシステムではあるんだけども、まあ、ただやっぱりリスクもあるんですよ。例えば、
はいはいはい、
まあ、売れなかった本とか雑誌返しますよね。
うん、
で、はいはいはい、その送料はこっちこっちなんですよね。
ああ。
そうなんですよ。だから、それは馬鹿にならないのと、うん、あとはやっぱりですね、そういう、まあ、返品ができるミートがある、ある以上に、やっぱりその、原価率が高いっていう、そういうのもあるんですよね。
ほうほうほうほう。
要は、例えばじゃあ、お二人、週刊誌ジャンプって今、だいたい260円ぐらいなんですけど。
あ、そんなしますか。
はい。これ一冊売ったら、本屋さん何本ぐらい儲かると思います？
いやー、わかんないですけど、30円とか。
うんうん、いいとこですね。はい。だいたい、30円弱ぐらいと思っていただければ。
なるほど。
うんうん、
うわぁ、それで考えるとっていうことですね。
そうそう。で、雑誌の大きさとか考えてくださいよ。
うんうん、
で結構スペース取るじゃないですか。
うんうんうん、
ね、
うんうんうん。
それなりのボリュームのあるもの。あれ、売って30円儲かるって、これ、そんな現代の、まあ、悪い商売って、まあまあないですよね。
消費者からすれば、はいはい、要は、まあ、本屋さんにしたら、返品は聞き、まあ、送料は別にして、返品は聞きますよと。うんうん、その代わり消費者からすると、うんうん、要は割引が一切ないっていうデメリットがあるんですよね。
まあ、
要は、200いくらだったら200いくらでずーっとそれで売られていると。
あ、はいはい。
そうそう。だから、一切値引きがないけども、っていうところがデメリットであって。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
そこで勝負できないっていうこともあるんですよね。
そうなんですよね。うん、あれね。
あ、なるほど。
本屋さんだけが結構特殊であり、逆に、まあ、旨味でもあり、デメリットでもありっていう難しいところですよね、あれってね。
ああ。
返品が取ってもらえるメリットがあるかは
いいですけど、硬いところですけど、
結局、
ね。
そう。巡り巡って書店が負担してるとも言える。
そうそう。
ああ、なるほど。
そういうことです。うん、
いやー、まあでもなんか適当に、その僕30円とかって言いましたけど、
うん
じゃあ、結構やっぱりその努力が必要な仕事やっていうことですよね、まあ、やっぱり。
な仕事でもそうだとは思うんですけどね。あとはまあ、結構、まあ本屋さんってなんかこう文系のイメージが結構ありますけど。
はい。
はいはいはい。
割とこう、体育会系っていうかね。
うん、
こ
うあ、そうなんですか。
力仕事めっちゃ多いっていう。
ああ、言ってもね、あれだけの数をね、出したり戻したりっていうのはありますからね。だって。
そう、うんうん、結構重いんですよね。
重いよね、確かに。うん、はいはいはい。
ああ、確かに。ああ、うん。あの、お花屋さんとかもね。
ね。そうそうそう。うん、あれも重労働じゃないですか。例えば、
ね、
うん、ね、田中さんも新人兄さんもお引っ越しってしたことあると思うんですけど、うんうんうん、
はいはいはい。
いわゆる普通サイズの段ボールにびっちり本入れると失敗した。
あもう、ねえ、もうあの重さたるやすごいことになってますからね。
ちっちゃい段ボールに詰めないと本って絶対辛いじゃん。うん、
確か
に。それを毎日やってるようなもんだよね。
いや、兄さん。
うん、
ちゃんと質問ポンって兄さん出てきますね。
当たり前だよ。何言ってんの君は。
いや、何も用意してないんちゃうかな。
何年やってるもとんのや、君は。
いや、まあ、たかだか3年ですよ。
おなんだまだまだカードはあるんだぞ、こっちは。
マジっすか。
ああ、いい子が次のカード切ろうか。
お願いしますよ。
まあ、これ別、漫画に限らないんですけど、はい、1巻、2巻、3巻とこう棚に並んでるじゃないですか。
うんうんうん、
あれは1、2、3ってこう、右に並べていくのが正解なのか、左に並べていくのが正解なのか、どっちなんですか、あれは。
ああ。
それね。
あれ、本屋さんで見たときに、バラバラになってるとき、イラーってきて、つい並べる癖があるんですが。
兄さん、これは僕、はい、言います。
あれ、どっち正解？
これ正解かどうかじゃなくて、はい、もう、多分、こうせざるを得なくなってる理由があると思うんです
よ。おー言ってくれ。
すごい、すごい。
それはもう、鳥山明のせいですよ。
あ、わかった、そう言いたいことが。まあ、並べた時の、性描写の。
一巻から、
うんうん、
そうです。
うん、言って言って。
あれやり出したのは、僕、わかんないですけど、うん、僕のイメージでは、うん、あ、鳥山さん面白いことやってるなーのイメージやったんですよ。
それを鑑みると、うん、左、あ、ごめんなさい、右に並べていくのが正解？
左から
右に。
っていう、てんてんてんてんてんって並んでるじゃないですか。
そう、曲は関係ないけど。
で、もう、だから、お店の、はいはい、お店の、言っても、この80年代はもう看板、コミックの看板ですよ。う
ん、じゃあやっぱり左から。
あれをブワーってやったら、うん、もうあれ一個やったらもう一章全部、他のやつも全部左から右やと思いますよ。
やっぱりそれが正解だよね。左に並べていくのは。
そうされてもうたいうのは。うん、
左に並べていくのは気持ち悪いってことだよね。
ですね。僕の本棚がそうでした。
もうそういうこと。それでいいんだよね。
いや、でも、正解は、カカさんが知ってらっしゃると思うんで。
あるんかな、
まあ、今でも、背拍子で、そうやって遊んでる漫画ってあるんですよね。うん、
はいはいはい。
週刊少年マガジンに載ってる、七つの隊っていうコミックがあるんですけど、はい、あれも、今、同じように、もうずっと背拍子を並べると、なんかこう、絵巻物みたいになるやつなんですよ。
ああ。
でなんで左から右なのかっていうのは、まあ、そうですね。多分、ほとんどのコミックが、お見ていただくと、右開きなんですよね、こう。
うんうんうん、ですね。
ほうほうほう。
うん、うん。で、そうすると、うん、こうまあ、この間買ったなっていうふうに、こう、皆さん、こう、パッと表紙出したりするじゃないですか。
はいはい。
うん、そういう時に、奥から手前を、まあ、見ていった方が、うん、調べやすい。っていうのはあると思うんです。どんどん奥に行くよりは、自分の方にどんどん手前の方にこうパッパッとこう引き出して、うんうん、この缶買ったかな、これ買ったっけ。だから、同じように書店員も整理がしやすいので、おのずと多分、左から右へが定着したんだと思いますけどね、これは、
想像ですけどね。
ああ、なるほど。うん、
どうや、これ。
まあ、じゃあ、
え
これ、ドヤ顔するとこちゃいますよ。
どうや、この質問と答えの感じ。
ああ、兄さん今日多分、ガソリン入ってますよ、
ね。ガソリンはね、ものすごい入ってる。
やっぱりな。ちょっと、エンジンの吹き上がり方がちょっとちゃいますもん。
う
ん、
青い火出てるやろ、青い火が。
ニトロ積んでますよ。
出てるでしょ。
もう、クラッシュバンディクーバーの、こう、
ね、火吹いてますから。
温まってるよ。温まってるな
ー。これなんかね、その、ベターな話なんですけど、
はいはいはい、
今、よう売れてる雑誌って何なんですか？
ああ、いいね、いいね。いいの出て出してくるじゃない。
あ、もうそう、ジャンル関係なく、よう出てる雑誌みたいな
ってあるんですか？今日も出てる、今日も出てるみたいなね。
ああ、なんですかね。
何やのこれ、売れてるなーっていうやつね。
何や知らん、売れてるなーみたいな。売れてるなー
っていう。なんていうんですかね、今の、こう、うん、まあ、ご年配の方っていうか、年寄りってやっぱね、お金持ってるんですよね。若者に比べて。で、まあやっぱなんかこう、格差ってわけじゃないんですけど、結構、還暦、無理ダイヤした人とかって結構お金持ってる人が多くて、だそういう人たちになんか向けた、こう、なんて、大人の旅雑誌とか、のはね、よく売れるんですね、やっぱり。
なるほど。
あとやっぱり、なんて言うんですか、そういう世代の人って、やっぱ雑誌で育ってきた世代だから、こうね、やっぱりネットとかうまく使えない人とかも多いんで、雑誌にずっと頼ってきた世代の人なんかは、やっぱり今でも雑誌いっぱい買うんで、やっぱそういうのはやっぱり多いですよね、やっぱり。
で、オーバー、まあ、60以上の人に受けるような雑誌がよく出てる傾向があるっていう感じ
ですね。ちょい高のなんか旅行とか、ちょい高のなんか食べ物とか。
ああ、なるほど。あとやっ
ぱ健康系ですよね。うん、こう、あ、ね、うんうん、最近体の悩みがどうこうみたいなね。うんうん、そういうのはやっぱり売れますよね。うんうんうん。
もう、うんこドリルは必須みたいな感じですかね。
全然ちゃうと思ったけど。まあ、あれもね。あれ
ね。うん、すごいですよね、あの、うんこドリルってね。うんうんうん、なんて言うんですか、お客さんがあんまりこう、ちゃんと覚えてこなくて、よく聞かれるんですけど、うんこのやつあるとか。
いや、お客さんいっぱいあるんですけど、どのうんこでしょうか。
まあ、聞き方が雑になる。
雑っていう、ね。
聞き方が雑。
うんこという。まあ、多分これ、まあ、多分これかな、みたいな。
ドキッと
しなる
しね。うんこのやつって。
あでもなんか兄さんちょっと憧れません？なんか自分の店って。
いや、それはもちろん、もちろん、もちろん。
ね、その外野で見る分には、ものすごいこう憧れるとこありますよね。
だからもうお互い真逆よね。
プラモヤとか僕、ほんまに、やりたいな。
ちゃんとできるんやったらね、やりたいけどね、そら。店開くのはいいけど、そら。
ねえ。
うちの近所のプラモ屋3つぐらいも潰れてますから、ね、
でしょ。
いや、確かに。
どこの子供が買いに来るねんと。
いや、確かに、あの、僕の近所のプラモ屋も生き残ってたのあるんですけど、いやなくなりましたね。休業状態やったんです
よ。いや、だってほら、はい、もう昔と違って、塗料とかね、そういうプラモ作るいろいろ、プラモそのものはどこでも売ってるじゃないですか。
で
そういう作る上での、その塗料だの、何、筆だのを買いに行こうと思ったら、昔はほら、プラモ焼いてたけど、今どこに行ってる家電量販
店さんです
か、ね、でしょ、おかしいやんか。
どう口座は大きいと思います
どないなってんねんと。なんで電気屋に筆買いに行くねんっていうね。
あんまり、なんていう、電気屋さんだとこう、詳しそうな店員いないさそうじゃないですか。
そうそうそう。
ですですです。
裏もやの親父ってなんか、ちょっと怖いけど、いろいろ聞いたら教えてくれたじゃないですか。ね、今。
そうそうそう。ですですですです。
これ、ちょっと塗りたいんですけど、どういう。筆買えばいいですかって聞いたら、うん、じゃあこれがいいんじゃないみたいな、いろいろ教えてくれたじゃないですか、プラモ屋の親父が。もうなんですか、電気屋のハッピー来たお兄ちゃんにちょっと答えられる。はい。電気屋のお兄ちゃんなんか、よくよく聞くとなんか電気屋のメーカーから来てる人って結構いますから
ね。混じってるでしょ。
です。
私ここのもんじゃないんです、みたいなね。
ちょっと。ね
お前このやつちゃうんかいっていう。うん、結構いるじゃん。
います。
私パナソニックのもんなんです、みたいな。
で、よう見たに、入店許可証みたいな。
はってはってね。
どうしよう。
値引きできないんです。みたいなね。
ね
他社の出勤はちょっとわからないんです。
ねいやね。ありますあります。
あるあるあるよね。あるあるや
ね。ありますね。ああ、わかります。だだからそのプラモ屋でいうところの、その、大型家電、店舗とかがそうやと思うんですけど、はいはい、本屋さんにとっては、もう、アマゾネスとかもうほんま厄介やなと思うんですよ。
なんで微妙に名前変えてきたの
一回言ったのに、完全に。
でもね、でも、これ事実、うん、僕もそうなんですけど、
うん
はいはい、例えばその出たてじゃない本に関しては、
うん、
実際ちょっとアマゾネスで古本出てるかなって調べてまう場合あるんですよ、やっぱりどうしても、うん、貧乏サラリーマンだと。
うん、いやいや、当然だと思いますよ。
うん、でもね、
便利じゃないですか。
便利なんですけど、うん、アマゾネスさえなければ、
うん、
もうそこで、街の本屋さんで買うわけじゃないですか。
俺そこは違うわ。本は本屋さん行くわ。うん、
お、マジですか。
だってすぐ欲しいもの。
もう兄さんずるい。
いや、ちょっと俺ちょっと見て今、鼻めっちゃ長になってるやろ今。
まあ、やっぱりね、あと、うん、現物見てみないと、
そうです。そうなんです。
もあるから、やっぱり。ねえ、うん、ちょっと表紙の図とかだけじゃ、ね、
うん、きます、うん。そう。
ああ、それはそうかもしれないですね。
そうですよね。もう、
だけはパラパラってちょっと見ておきたいわってなるから。
そうそう。
それぐらいは我慢するわ。本屋行くぐらいは。
そう。で、エロ本買うときだって、
ああ、もう、
表紙の、姉ちゃん全然中身ないやんみたいな。
もうボタンめっちゃ押すわ。大事。それ大事。
もう。もうねえ、ほんと表紙詐欺みたいなエロ本いっぱいあるんですから、ね、もう。
マジっすか。
そうですよ。
ほんとですね。
うん。
お
う
お
う、
ちゃんと中を確認しないと。
そんなんね、今でこそそうないけどね、我々の時代なんかはね、エロ本はね、自動販売機で買ったたちなんです。
そうですよ。もうね、こっそりね、夜中にね、
ね
昼間にのね、銀のフィルター
とか。ゲーム画面、中身画面。夜に照明に裏から光が当たるとこう、商品が現れるというね。
もうちょっとすごいところでシンクロしてますけども。
100円、100円ずつこっそり、100円入れました。よそ見、周り見ます。もう100円入れました。周り見ますって。さりげない小芝居しながら100円ずつ入れていくんやから。
そうそう。ね。ところがね、出てくるときにやたらでかい音がする。
時間が、そう、時間がかかってね。早く早く何この時間みたいな。
ちょっと音、音大きいっていうね。だいたい僕は5往復ぐらいしてから買ってましたけどね。
で、ダダンって、ダダンって出た後取り出しにくいっていう。あ、あれ、あれ、あれ、あれって。
ちょっとでいいですか、ちょっといいですか、ちょっといいですか、今、エロ本の下りでちょっと盛り上がりすぎ
る。エロ本の下りはだってそうですよ。自動販売機のエロ本のテクニックはもう大変なんやから、
あ
なた。
多分、盛り上がりが最高潮に達したところでブチッと切れてる。
なんでですか？これものすごいもっと喋りたいところですよ。で、その後、チャリンコに買った本を入れて、こんなスピード出るだろうかいうぐらいの。
大体ね、同じ町じゃなくて、隣町のやつから食べる。
ちょっと遠征。
遠征する。
で、昼間、
でも、
昼間に当たりつけとくんやから。
いや、でも僕、その辺ちょっとあれやったんですけど、脳みそがちょっと、おかしかったんかもしれないですけど、僕意外とそこは、
本屋で買ってたの？
いや、ストロングスタイル。
ストロングやな、自分。
堂々と。
すごいな、豪傑やな。
いや、それこそ、
うん、
学ランのまま買ってました、
ね。うわすごい、大人やな。ものすごいな。
それで行ける本屋をちゃんと押さえてましたから。
うわすげえな、レベルがちゃうやんか、全然。
はい、その時何歳やったかっていうのは僕今言ってますよ。学ランやったっていうだけ。
なかなか大人やったんちゃうの、それは。
で、知ってます？今、最近、うん、実は自販機本の写真集が出て、
うん、知ってる知ってる。はい、見た。
さすがに、
うん。ありますあります。それを撮影した写真集があるね。
そう、ある
んです。あるんすか。
あれも、すごいおもろいで、あれ。
ノスタルジーの世界。
そう。
うわー。まあ、でも僕もね、それは目にしたことはもちろんあるのはあるんです。うん
はい。
あるんですけど、でもそういうのを買い出したときは、うん、もう、ええ、行って前、やったんですね。
あ、すげ
え。そう、もうそれ、いや、だからちゃんと、おっさんがレジのとこでちゃんと買うっていう。すごいそこだけ決まって
る。俺、それできるのアクションカメラだけやわ。そういう、ソフトなやつはいける。
微妙なラインのところじゃないとね。
うん、そういうのはいける。
すっぴん
って、デラべっぴんとか、そんなんはいける。
そう、スコラ
とか、そんなんはいけるね。 けどもっと、もっと違う、ハードルが2、3、ちょっとロトの次、剣的なやつの方はもう、無理無理無理。これは無理
や。本気のやつ。
本気のやつ。
本気、もうね、うん、そう。
自販
機からもそうね、もう勝負してますみたいな、ね、
自販機か自販機がもうそういう専門店に行くしかないとされている。
そうそう。
ああ、
ありますね。
で、僕は意外と部屋とかでも普通に
平積みで
置いてましたね。
平積みで書いた。すげえな。
でたまにおっかんがあの部屋掃除に入ると。
うん。
あの綺麗にちゃんと横に並べてくれて。
片付けてくれて回収はされへんの？
いや、
すごいな。
いや、多分、うん、やっぱそこって、その男子校、驚愕の差あるんちゃうかなって思う。
無理やなぁ。検閲されへんの？
あの、中学校に、あの、バーリューのコレクションを全部ばあちゃんに見つかったことがあって。
うわ
学校から帰ってきたら、ものすごいあの、なんていうんですか、手、きちーんとこうね、四隅、あの、ちゃん、十にこう、かかって、それで、一番上に、こう、メモ用紙が挟んであって、すごいね、すごい達筆で、青春だったんですよ。
すげえな。あの、あれでしょ、あの、下着泥棒が、あの、体育館で盗んだパンツ並べられる感じの。
そうそう。
すごいっすね。
現場検証済みたいな。
すごいな。メモあり。
らしいです。
もう一緒に飯食われへん。
そうそう。でも、晩飯の時に一言もその話題出ない。
ほぉもうそこはもう逆に笑ってほしいぐらいですけどね。
ねえ。
もうね、そう。気まずいことと言ったらもう。
ああ、いやうちはもう、おかん普通に、あんたもう分かってるよって普通に言いましたけど、僕は普通におかんに、いや、男やったら普通やでって普通に言ってましたから。
あ、さすが。
もう、ストロングスタイル。
ストロングスタイルですね。
ストロングスタイルですね。
エロ本もね、あの、いよいよ思って集まり出したら、自分なりのフェイバリットをこう切り抜いて、ベッド、
そうそう
ベッド保存しておくみたいなことしませんでした？
わ
かる？マイフェイバリット作りませんでした？あの、残りは A 捨ててしまえと。
そうそうそう。このページだけは何としても
ここ。何としても死守せなあかんぞと、これは。後世に残さなあかんぞと。
中戸地のホッチキスをね、丁寧に起こすんですよ。丁寧
に。何ですか、あの、古文書保存がするがごとく。
その瞬間だけ俺はあの国会図書館の職員、ね。
職員だと。
貴重な文献をこう。
ピンセットを用意しろと。
もう、しまってはめるぐらいの勢い。
あかんあかん、もう。
これ痛めて
今日の回、この回の山場今もう来てもってますやんか、もう。これ
エロ本堂はね、やっぱりね、ありますからね、これは。
もう、何ですか、最初のあの、まともな。
そんな、もうどうでもよくやってるもん。いよいよ、全員がパンツを脱ぎ出したというね。
やばい。
一応、あの、宮殿さんのイメージもありますから。
いや、もうここは
ちゃんと。
どうぞここはもう自由に、どうぞ脱いでいってくださいですから。
もうなんか、確かラジオさん下ネタ NG ってなんか。
ですよ。
何ですか。
ごめんなさい。めっちゃこれ、ね、後で萩和さんに怒られるパターン。
ごめんなさい。もう止まらないんです。
今日は盛り上がりましたね、ものすごく。
やっぱり
ね。
あ、申し訳ない。
まだこんなん。
いや、
何言ってるんですか。こんなんまだ優しい方じゃないですか、そんな。
いや、だいぶ、これでもマイルドにした方ですよ、
全然ですよ、こんなん。ピンとか言ってるぐらいじゃね、全然優しい方ですよ。こんなの、
ね、
こんなのは、
こんなのもっとえげつないタイトル、いろいろ知ってるんです。
そうそう。出したらあかんタイトルのやつとかいっぱいあるんですから。
そうね。
これもう、これ、しげももでやったらどないなってた
よ。えげつないタイトルがいっぱい出てきてたと思いますよ。
なんとか僕、ギリあの、裸に蝶ネクタイでなんとか今、こらえてます。
そうでしょ？最後の一線は超えてないでしょ？もう
最後の一線は超えちゃいかんと。
うわ、もう、なんかこの後、昔読んでた本とか、ちょっと、しりすぼみ感半端ないんちゃうかな、思って心配ない
やっぱりエロはね、
大丈夫ですか？
エロはすごいですよ。やっぱり。
そうなんです。意外な。
そうですね。
そうなんです、
ね。いや、それはね、あの、エロはすごいと思いますよ。
でしょ？
うん、だってあの、グシャキューさんのおかげで、ラジオロスさんが2位行けましたけども。
う
ん、
あれは宇宙関係ある、それは
もう。いや、ま、で、2位やったんですけど、ついぞ抜けなかったのが、あの、うん、エッチな英会話ですかね。
やっぱ強いなって、やっぱ強いなって。
やっぱエロい、強い
なって。やっぱエロいなって。セクシー系強いですよね。あの
絶対エロな、エロな上に英会話やから、もうすごいわ、それは。
いや、もうね、もう、アイコンにお姉ちゃん並びまくってますから。
これは、聞きたかったもん、こっちが。
ね、うん、
逆に、うん、
ね, ねいや、うん、トヨッツさんポチッと言ってますからね。
どうぞどうぞ押してくださいやんか。
これエロ本トークで多分3本ぐらい多分取れるとは思うんですけどね。
だんだんだいぶ温まってきたんでね、いろいろ出しておきたいとこぐらいですけどね、ねエロトーク、
うん、ですけど。
でしょ。
はいはいはい、まあでもそんなところではあるんですけど。
あ、そうなんですか。もうダメなんですか。
この熱。
これまだ入り口で準備体操ですよ、こんなもん。
いやいや、ちゃいますやんか。
本当のエロい、エロい方の話したら、あれはしないですよ。もっとありますよ。
兄さん、はい、暴れラジオさん。
ああ、ごめんなさい。
これ
あ、そっか。R、R 何してるんですか、ここは。ここ違うんですね。
ね。はい。一応まあ、暴れてもらってはいますけども。
一応、リン、リン、エイリン、ビデリンがちゃんと、そうしてあるからね。これ以上ダメだ、ね。
やっぱね、その、ちょっと、ノスタルジック、
ノスタルジック。あ、エロチックはダメなんです。ノスタルジックの方に。
ノスタルジックは、
わかりました。
ちょっとしていくやないか
い。どうぞ、懐かしの雑誌とかですか？
最近なんか、ビデリみたいな団体乱発しすぎだと思う。組織様子っていう
ね。ね
そう。昔、1個ぐらいしかなかったのに、今なんか、もう全然メーカーごとにシール、シールのホログラム全然違うやんけ、みたいな。
まあ、勝手に作ってるやろって言って。
勝手に、
誰が通してるんやっていうね。
キラキラシール貼ってるだけだろ、みたいな。
いや、もうこれもう途中でブシブシ入れてもらいたいし、出まくってますよ。
もう、この辺は使わないでいいから
。盛り上がるんでね、どうしてもね、このエロはね。
申し訳ない。ちょっと反省します。
いや、はい、懐かしい雑誌ですよ。昔買ってたなみたいな。
あ、どの雑誌ですか。
はい
はい、そっちの方じゃなくてね。はいはい。
うん、
我々、このゲームカテゴリーにも入ってるんでね。じゃあ、そういうゲーム雑誌の話とかでもしてみます？
あ、兄さんそっち用意して
くださってますか？そんなファミ通とか、今でもあれのベタなんじゃなくてね。
うん、
はいはいはい。
あの、この
間の、誰
が丸勝つ？丸勝つ。丸勝つもあるけども
。はいはいはいはい。
あの、この間の、はい、か、はにわさんの時もチラッと出たベーマがね。
あ、マイクレスマスね。あれは、
うん、
そうそうそう。すご
かったんですよ、うん、
あれ結構でもほら、マイコン雑誌でしたけど、うん、ゲーム記事とか広告とか結構載せてましたよね。
後に別冊でいろいろ出てね。特に当時のあのクソ難しい、そうそう誰がいけるねんこんなゲームっていうね、あのパソコンゲームのアドベンチャーのね、攻略本を出してくれてね。
そうなんです。
もう山下明先生には随分、随分助けられて。
結構、ベーマが買ってた人って多分半分ぐらいは、
はい、
ちょっとお金なくてパソコン買え、マイコン買えなかった人も結構いると思うんですよ。
そうそう。そう。
ね、だけど、うん、雰囲気だけでもちょっと味わい。
やった気になりたいと。
僕も最初そうでしたもん。自分が、自分用のマイコンなくて、兄貴のちょっと触らせてもらってた頃からやっぱベーマーが読んでたんで。やっぱ憧れなんですよね。
ねえ。あれがないと本当に攻略できなかったっていうぐらい攻略後の走りですからね。
そうです。もう、ね、本当に。あの、パソコン版のサラダの国のトマト
姫。トマト姫のね。
うんうんうんうん、
あれ、これ、とりあえず、どうやったら前に行けるのって、そっからですからね。
そうそう。激ムズですから、
ね。激ムズなんですか。移動できないっていうね。
全然違う。全然違いますから。そうそう。困ったら、先っぱちないんだから、もう。
そうそう。
行けないんだから。
そう。
そう。
常に英和辞典を片手にやっとかないといけないというね。
そうそう。だいたいあるでしょ、こう、あの、アドベンチャーゲームだと、あの、
う
ん、神宮寺三郎だったらタバコ吸ってみたりとか、
うん、
なんかヒント見
た
り、ね、休みとかさ、
ねううん、
あれがね、ないんだ
よ。一切ないというね。
ノーヒント
ノーヒント。
話し合うなぁ。
そして一文字でも間違えれば NG っていうね。
そうそうそう。はい、やり直し。
ハードルの高さあったらありゃしないっていう。
本当です。常に総当たりですからね。
いやー。 ちょっと今回も羽生さん来てもらった方が僕良かったんちゃうかな。
だからあれですよ、後にコマンド選択式でこう移動できたり調べたりできるゲームが出た時にはね、もう神かと思いました。
そう。もう、堀井ゆっち先生すげえなっていう、ね。
先生
だからそう、ドラクエでっていうんですよね。
なんて楽なんだと。
ポートピア。
ポートピア、
しかり。マルチウィンドウでっていうことですよね。
は
い、
そう。
ですです。
この中から選べばいいんですね、うん、先生。そうだよ、坊やたち。うわー、楽ですよーっていう。
ありがたやーですよ、もう。
ねえ。
うん。
マルチウィンドウですよ。
すごいね。
そう。
何回目か。
いや、それに関しては、
はい、
僕、その、堀裕二さんですよ。僕、中村浩一さんかなと思うんですよ。そのマルチウィンドウを考えたの。
ドラクエの方はね。
うん。
それはドラクエの方は、
後のドラクエはね、そうなんですけど。
そうそうそう。うん、だってあれは、ウィザードリーと、その、ウルティマの一歩取りみたいな。
そうそう
そう。そうです、そうです。
そうなんです。
そうそう。
違うんです。それ以前の話をしてるんですよ。
ああ、なるほど。
だからその、
いやまあ、
ベーシックマガジンを見るまで、1ヶ月間ゲーム進まないんですから。
そうそう。
わかります？
いや、そうなの。
1ヶ月間、山下先生の正解を見るまでゲームが進まないんですから。
はい、リアルに。
本当に。
どんだけ待ち込まれたことか。
来たーって。
そう。このコマンドかーですよ、
もう。わかんねえやから。
なるほど。
単語が違うのよ。何するにしても。
いや、でも、うん、僕はね、そのあたりのパソコンはね、やっぱりその、ものすごいやっぱりちっこかったんで、僕、
はい、
世代的に、うん。あのね、その、よそのお兄ちゃんがやってるのを横で見るのにとどまってるんですよ。う
ん、はいはい。
うん。ちょっとよくわかんないですけど、うん、なんかカセットテープとか入れてました。
あ、そうですよ。
ゲーム起こすのに。
が
ー
って、散々待って、うわー、まあ、なんやったら20分、30分読み込んで、で、ロード終わった、はい、スタートしたら、シンタックスエラーつって出て、
うん。そうそうそう。で、よくで。
なんやねん、このシンタックスエラーって、もうなんやねんって言ったら、読み込めてないの、要は。
知ってますか、うん、信長の野望だって最初カセットテープ。
カセットテープやねんで。
ああ。いや、だから、その辺のね、
うん、
言ってもやっぱり僕はファミコンカラーのやつなんで、よう知らんのですよね。
ところの、
チャンネルさんもファミリーベーシックは知ってるでしょ、うん、
ベーシックは知ってます、
うん。
ファミリーベーシックのその記録媒体でカセットテープ使うやつ知りませんなんか。
ああ、ね、知ってますけど。
あったんです
よ。保存するときにカセットテープがないと、1日組み上げて頑張ってベーシック組んで組み上げたゲームが保存できないっていう、愕然とした現実にぶち当たるんやから。
そう、兄さん言うてましたもんね。半日かけて打ち込んだ。
打ち込んだ。七並べが、あれ俺明日これできへんやんって。
そうですよ。僕が半日かけて作ったじゃんけんゲームも保存できない。
顔青なるんやから。
ねえ。
これ電源消さんかったら親に怒られるしっていうね。
いや、僕、この後もう GPX とか AZF とかの話できないじゃないですか。
いや、もうこれ、なんやったらもうこれ取るだけ取って、二つに分けましょうよ。
いや、ぐしゃきゅうみたいなこと。いや、これ以上喋るともう本当にマスターに怒られるから。
ええー、もう、だから GPX、AZF の話するんやったらやっぱ、羽生さんいた方が良かったんちゃうかな。
とにかくね、当時の我々 PC ユーザーはね、うん、シンタックスエラーっていう言葉に、ね、ピリピリ来るんやから。
本当にもう、ね、
あ、マジっすか。
シンタックスエラーと、
GPX の話、どころじゃない。
シンタックスエラーとディスク IO エラーっていうのが、キリキリ来るから。
そう。
うもう、ごっつ GPX の話したいのに。
あと、あれですよ、あれですよ、カッカさん、愚者級では同級生の話はもう終わったんですか？
あ、同級生、次回ですね、
もう放送、収録は終わりました。
終わりました。次回またエロゲの話するんです。
マジですか？そこでね、はい、まあ、これ僕は、メールしたかったとこなんですけども、
はいはい、はい。
同級生の一番難しかったとこってどこか覚えてます？
一番難しかったところ、はい、どこ、なんですか？キャラクターの攻略とかですか？
違いますよ。 もう、この、
はい、同級生ってあの、セガサターンで出て
た。あの、あれあれ。あれの元々の PC 版の話を今からするんです
けど。あれですか、お金稼ぐところのやつ。
違いますよ。忘れてますね。この単語を出せ、この単語を出せば、もう思い出すと思いますよ。いいですか、はいはいはい、コンベンショナルメモリーですよ。わかります？
はい、わかります、わかります。
コンベンショナルメモリー 640KB ですよ。
そうそう、めちゃくちゃハードルが高いっていう、このね。わかりますか？これ、ちゃん中さんわかります？
わかります？
全然わから
ん。これ何のこと言ってるかわからんやろ？
あの、だって、うん、そもそも同級生をやってないですから、僕は、セガっても
。後の移植版の同級生はね、うんうん、それこそ手に入れて、バーンってやれば普通に始まるじゃないですか。うんうん、ね、元々の PC 版の同級生はね、買ってきてバーンってやっても、始まらないんですよ。
う
ん
うん、そうそうそうそう。
なんでなんですか？
起動ができないんです。
あのですね、なんて言うんですか、あのね、うん、最初に机があるとするじゃないですか。机の上をね、整理しとかなきゃいけないんですよ。
そうそうそう。
え、どういうことですか？
わかる。買ってきてもできないんです。
あの、ね、机の上にいろいろ置いてたりするじゃないですか、いろんな私物を。ね、
そう、違うんですよ。
このゲームを始めるときに、そういう私物を置きっぱだとね、置けないんですよ。
わかる？
全然わからない。
つまりね、それがね、そのコンベンショナルメモリーっていうのが必要なんです。つまりメモリーを開けやなあかんのですわ。いわゆるメモリー。
う
ん
ね、
そのメモリーが 640KB 必要ないけど、これを開けるために、うんうん、どうにかパソコンの中を掃除せなあかんねん。
そう。解放させなきゃ。
これがね、じゃあ、うん、何言ってくるんですか？それやったらメモリー買ってくればいいですやんって思うやろ？
思います、思います。
そのメモリーと違うねん。
どういうことですか？
違うねん。物理メモリーと違う、そうシステムのメモリー開けなあかんから。
そうなんですよ。
当時の我々どうしたかっていうと、それを開けるためのツールを探したりとか、
うんそうそうそうそう。
パソコン通信とかでね。
そうそうそう。もう、ね。
はぁ。
そんなゲームある
、うん、いやいや、もう、なゲームする前にゲーム始まってますやん、
もう。同級生ってもう丸々使うんですよ、うん、その、ほぼ 100%。
パソコンの性能をね、そうそう。
同級生にね、集中しないと動かせないんですよ、その。
裏で、いらんもんが走る。と、まずいんよ。
そうそう、そうなんですよ。
早い話が。ね、
そう。一つでもなんか他のソフトが、うん、そうそうはい、ダメ。
もうパソコンと通信しちゃダメ。エクセルしちゃダメ。なるほど。ワードしちゃダメです。もう全部。
そうなん
です。あー、持ってかれるんですね、そう全部。
同級生だけやに開けやなあかんね。
そうそう。
うわー、厳しい。メモ帳もあかん。
あかん、もうダメ。
ダメダメダメ。
で、そのやり方が説明書に書いてないね。
そうそうそう。
うわ、絶対わかんないじゃないですか、そんな。
だからパソコン通信で情報を集めるね。どうやればいいんですかって。
そう
そう。うわ、ひどいっすね、それ。い
や、でもそれが普通やったよ。
うん。
このコンベンショナルメモリー 640KB の壁っていうのはね。
はい、壁がね。そう。
伝説です。
うん、うわ
ぁ。始まらない。
もうでもパソコン全部食ってまうよ。う
ん、で、起動して、あの、エルフのロゴ出てきたらもうね、歓喜したいから、
う
ん
う
ん。
もうそれだけでもうね、
できた。
もうクリアした気分ですか？
そう。
明日やろうって寝るんやから。
そう。
泣きそうなんだよ。
パッケージを、パッケージからバカでかかった
んだよ。でかかった。もうものすごいじゃないやから。
あのね、5インチディスクっていう時代。
そうそう。でかいよ。
あのね、ペラペラなんですよ、あの、
フ
ッピーディスクのイメージ分かりますよね、ちゃん中さん。
わ、うん、かります、わかります。
あれじゃないんですよ。
違います。
もっとでかく
でかいやつ。
ピョンピョン。
あ、折り紙ぐらいあるやつ。
ぐらいのでかさの。
折り紙のサイズ。
うん、うん。折り紙サイズ。わかりますよ。
あれあれ。
そう。
あれが、
あれ、
何枚入ってたかな？
10枚
ぐらい入ってて。
10枚も入ってるんですか？
入ってるんです。もう。
本当に。
これやからもう
その。めちゃめちゃ、
パッケージなんでさ、ちょっとしたあの、国語辞典ぐらいのパッケージじゃないかな。
だからもう、こっそり買ってくるとすごい大変なんですよ。
大変なんやから、隠されへんかな、あんなもん。
同級生隠せないっすね。隠
されへんかな。ちょっとやっとのカバンじゃ入らない。
入らない、もう。ガバガバや、ものすごいでかい。
そうなんだ。
マジっすか。
うん、弁当箱ぐらいの大きさあるんやから。
そうそうそう。 大変なんです。
うわ、もう、ちょっと、すごいことになってますけど、エロ本トーク終わってから始まったのが、同級生の話。は
い、いや、俺、これ、ぜひ、もう、ぜひ、この、ね、話、同級生の話はね、放送前かもしれませんが、パックさんに伝えておきたくて。
ちょっと、ぜひ、うちからマスターにもよく伝えておきますんで。
コンベンショナルメモリーの会話だけはしといてください。
はい、わかりました。そこは、忘れずに。
はい。
うわ、もう、兄さん。
はい。もう、1時間半しゃべります。
お便り、
行きましょうか。
お便り、
行きますか？もう、もっと喋れるんやけど、本の話してないんやけど。
お便りいただいてますよ。
どうぞ。
はい。
はい。ツイッターの方で、じゃあまた僕の方から紹介させてもらいますね。
お願いします
よ。はい。
前回いただいて、来ていただきました、はにわさんからいただいてますけども、
うん。
ホラー言うて一言いただいてるんですけどね。
何ですか？
僕が、ジョイジキットをこうやり出して、うん、
ああ、はいはい。
ほんまや、三面から進まれへんいうところにいただいてるんですけど、
ああ、
ホラーねえいうことで、いただいてるんですけど、まあ、これ後に、
うん、
リコリコが、今、だいたい70面ぐらいまでいったんです
よ。すげえな。恐ろしいな。もうすげえ上達
ぶり。これは神ゲーだって言うてますから。
どんだけ上達しとんの、
うん、兄さん、ありがとう。
ああ、そうです。
叫びながらやってましたよね。
そんなもん、いや、すごいね。
もともとパックゲーム得意なんですかね、じゃあやっぱ、リコリコさん。
あ、なんか女子上手いのあるみたいですね。
うまいね。ぷよぷよとかね。確かに。
うまいっすよ。確かにね。
うまい人多いっすよね。はい。あ、はにわさん、ありがとうございました。
はい。
ということで、武将ひげ男さん、お初の方ですかね。何回かいただいてるかもしれない。はい、ありがとうございます。
はい、
カプコンと SNK といえば、格闘ゲームマニアへの登竜門を言っていただいてるんですけど、
うん、
これね、写真付きでリー・パイロンのね、
ね
写真をいただいてるんですけど、
はい、
もう確かにこれちょっと陰影がついてて、綺麗やな、
おかしいやろ、おかしいって言うのはあかんけど。うん
これ、言われてみればね、なんか僕も動画見たんですけど、はい、なんか、確かに違和感ありますね、これね。
ちょっと上手すぎるっていうね。
うん。リアル感。
そうなんです。
きらびやかですよね。
そう
タッチが違いすぎるというね。う
ん、そうなんですよ。兄さんの名前の入ったエンドロールも何枚か。これ、どのゲームのやつなんかちょっとわかんないですけど。シゲって入ってますね。
あ、それはね。
当時はシゲチやな、
ね。あ、ごめんなさい。それ別人です。
間違ってる
んや、
これ。
紛らわしいんですけど、これ違うんです、それは。その人は、また、そういう人がいたんです。
あ、シゲさんは、兄さんやない。
ちゃいます、ちゃいます。はい。ちゃいます。
シゲチ、ハッシュタグ3って書いてるのもあるんですけど。
それハッシュタグちゃうんやけどね。
シャープ3。
シャープ、3つ目っていう。名前変えてから三つ目ってことないけど。
あ、はい、武将ひげ男さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はいはいはい。
テイタンさん、
うん、
ありがとうございます。
はい、
ハニワさん登場で、ラジオさんがザワザワしてた。しげち兄さんよりハニワさんが制作者のように思えてくる。わら。いや、だけど作った人と遊んだ人が話せるって素敵やん。
はい、
やったことないゲームばっかり実際が、うん、なんでテイタンのんって、うん、それは愚者級で、
うん、
て
ん
て
ん
てんってあるわけない言っていただいたんですけども、テイタンさんのひらがなだけんっていうのは、それなぜか言うのは愚者級さんでやっていただけるっていうふうに、
いつやねん。
テイシさんは思ってます。
何の回やねん。
わかんないですけども。はい。はい、ティータさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ニジババ生活さん、ありがとうございます。第124回拝聴、
うん、
北の国からの刺客、
うん、
というより、ラジオスさんが、ね、ラジオスさん二人がバーを訪れたのか、
うん、
それにしても、ハニワさんの知識がすごい、
うん、
俺たちの SNK 的な話がたまらなく面白かったです、ということで、
うんうん、
俺たち感、ちょっとやっぱりね、はい、ハニワさんに話していただくと、出てくるいうことで。
何ですか何やねん、その変な間は。
乗っかってもらわんと、
なんとかさんも、
なんて言うたら、何ですか？
テレビ CM 見たことあります？
SNK ですか？
うん。はいはい。
ああ、何個かはありますよ。あの、水野美紀さんとか出てました。あ、あれ？
それはカプコンや。
カプコンでしたね。すみません。チュンリーでした。すみません。
間違えちゃいけないところも違いました。
うんうんうん。
あの、100メガショックネオジオってあの CM でなんかイケメンで喋ってるじゃないですか。
うんうん、はいはいはいはい。
あっちゃん中さんやってみてくださいよ。
どんなんやったの？
全然わからへんやろ。全然わからへんやろ。
全然。ねえ。うん、あでもね、しゃがれ声やったんです
しゃがれ
て、しゃがれちょっと。
じゃあやってください。うん、自分なりの。
でも、うん、100メガショックのとこちょっとわかんないですけど、うんうん、SNK って言ってたと思います。うん、
ああ、まあまあそこはね、はいはい、はい。
こっち。
発音のとこは。え、100メガショックどんなんでしたっけ？
え、あれですよ。100メガショック、ネオジオ。
そうそう。
あ
ネオジオ。
そんなとこですわ。
こんな感じ。
僕あの、ネオジオのマークはあるじゃないですか。
うん、
顔。
顔、顔って。
うん。
あの顔、二人名前何か知ってます？
名前あるの？
え？あネオ君とジオ君。
ほんまか？今作ってないか？
ほんまです、これ。
ほんまなん
で見せますわ。ほんまです、ほんまです。
あ、そう
なんです。
そうなんや。
はい。ちょっと
はい。
なんかの雑誌で、
ネオ君と
これ多分 SNK の候補の方が書いたんかわかんないですけど。
今知ったわ。
はい、あれ、顔二つ、ネオ君とジオ君これやってましたよ。なんかの雑誌。
ほんま
ほんまなんすで、で昔の雑誌の
画像が残
ってるんですよ。
ネオくん、ジオくんで思い出すの、僕はあれですよ、クイズ名探偵、ネオ&ジオ。
そうそう。二人ね。
ああ。
そうそうそう。名作ですから、ネオ&ジオはね。
マジっすか。
そうですよ。僕も、まあ、マスターほどじゃないですけど、ネオジオは持ってましたから。
あ、マジっすか。
そうですよ。でも、最初に買ったのが、その、ネオ&ジオで、あとね、クイズ大捜査線っていうの
があったんですよ。クイズばっかりやん。
クイズ大捜査線。
マニアックやな。すごいな。
意外と、
なかなかですよ、それ。
あれですよ、クイズゲームいっぱい出してるんです、結構。
出してるけど、それを買うっていうのがね、なかなかですよ、これは。チョイスがね。
おう、面白かったんです、結構。
ちなみに CM の初期の頃の、声は、小林克也さんでしたからね。
え？
はい。
知らなかった。
ワイングヒーローとか言ってましたもんね。
わ
小林。
あ、マジっすか？
小林か。
で見れば、なんか、あの声は確かに。
うん。いや、今必死でそのネオ君とジオ君の画像を探してるんです
よ。そこはええわ、もう。
ちょ、また、あれ。
もう言いましたわ。
はい。はい。はい。ニシハウス生活さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、そうですね。
うん。
あ、これはちょっと画像がないとわからへんかな。あ、はい、大山敏郎さんいただきます。
はい、
はい。はい。はい。いや、私の身長は177センチくらいなので、180はないですよ。見たことない人が私のことを、大強引邪気みたいなイメージを持たないですかね、言って心配されてるんですけども。
でかすぎ
る。あのね、
ね。
先駆け男塾の、大強引邪気いうのが、
うん、
こういまして、
はい、
その、画像をいただいてるんですよ。
うん、
で、それを今、こう、スカイプのあれで送りたいんですけど、ああこんな感じなんですよ。今、送れて、あ、届いてるかな。多分このイメージで見られてるんちゃいますいうことで。めちゃめちゃでかいですよね、これ。
これね。
投資ほどになってるじゃないですか。
いや、でもこの絵を思い出しますね。そういえばこういうシーンありましたね。はい。
いや、すいません。北斗の拳のオープニングで最後、ケンシロウが向かっていくやついるじゃないですか。
あのでかいやついますね。
あれでかす。あれ、
あれ多分デビルリバースぐらいのサイズはあると思うんですよね。
もはや人間じゃねえだろうっていう。
人間じゃないですね。確かに。
脱線しました。すいません。
いえいえ。次、名古屋の海次郎さんなんですけど、
はい
今ちょっと送った画像を見ながらちょっと見て、聞いていただきたいんですけどね。辞めるの辞めたのどっちですの言っていただいてるんですけど、ね、面白看板の特集をお願いします言っていただいてるんですけど、
まあ
可能
強引に本題に戻すんですけど、うんうん、バウっていう本知ってますか？
バウ、はいはい、
バウ、はいはいはい、します、う
ん、これなんかまさにあのバウっぽいネタですよね。
バウネタ
ね。ああ、うん、ありましたありました。うん。うん、あの、こういうのばっかり集めてるんですよね。
そうそうそう。
まさに。
うん、本があったんですよ。
これそうそう。あ、それを僕言いたかったんですよ。
やめまだけが別の用紙ってところがむしろ気になるんですけどね、これ。
そうそうそう。なんでしょう。
なんでしょうか。どういうことでしょうか。
ねえ。カツ丼やめま。まあ、
で、切れてるのも、切れてるの気になるけど、うん、なんで別紙になってるのかがむしろ気になるっていう。
そうそうそう。しかもこれ、多分、あの、お店の看板じゃないですよ、
ね。なんかね。
ちゃいますね、これ。
そうそうそう。
照明入れてまでアピールするポイントですかね。
うん、なんかね、なんなんやろ。
ねえ。
一謎の、う
ん、ちゃんと電気入ってますからね、これ。
そうそうそう。ちょっとアピール力半端じゃない一つのメニューに対してっていう。
ああ、ですよ。
いろいろ謎ですよ
ね、これ。謎ですね。
いろいろ謎ですね。
続きちょっとリサーチを希望したい。
わかりました。じゃあこれ、面白看板特集もこれ、ぐしゃきゅうさんでっていうことで大丈夫ですかこれ。
そっちじゃないや。
いいんじゃない気がするんです
よ。はい、ありがとうございました。はい、ということで、ハッシュタグは次、ちょっとじゃあ、ラスを一本いただきますね。うんはい、ぐしゃきゅうから、はにわさん。お出迎えということで、うん、あ、ごめんなさい、猫やんさんからいただいて、はい、ぐしゃきゅうからハニヤさんをお迎えしてのネオジオ話、うん、少年期に遊んだガロウやリュウコの剣、うん、サムスピなど熱い話が聞けてめっちゃ白熱しました、うん、九州出身だから宮殿イコール宮殿に変換されて、うん、なんでちゃん中さん宮殿を連呼してるんだ、何か蜜月そんな関係にでもあるのかと、うん、勘違いしましたよ、いうことで。宮殿が、九州電力のことを言ってると勘違いして。
まあ、同じこと、桃屋さんも言ってましたよね。
宮殿さん、宮殿さんって連呼するよね。
はいはい。
やっぱ宮殿ってやっぱデフォルトでそっちに変換されるみたいですね、九州の方は。
そうね。
まあね。
ね、我々にとって宮殿言うたら宮殿さんですから。
いや、ね、
あとは焼肉のタレぐらいですよ。
そうそうそう。ね、
宮殿。
ね、最後この人社長って出るっていうね。
晩餐館とかね。
晩餐館。
うん。
はい。
うわ。ね、兄さんとカッカさん話し合うなぁ、いうことでね。
あ、そうですね。
兄さんじゃあ、
はいはい、あ、Gmail。
Gmail いただいていいですか？
わかりました、うん。じゃあ最初はね、キリンさんからいただきましたよ。
あ、ありがとうございます。
はい、第124回放送聞きました。私が格ゲーにハマったきっかけはスト2からでした。はい、ネオジオの格ゲーを続けてやるようになったのは、1、個性的なキャラクターが多かったこと。2、はい、ストーリー、サウンド、背景が良かったところ。さ、細やかなギミックや新システムが盛りだくさんで飽きさせなかったところです。私も初期の硬派なネオジオ作品は好きで、ネオジオ本体とソフト数本持ってました。あと、ジョイジョイキッドは当時近所の駄菓子屋のゲーセンで稼働しました。過去、誰もプレイしてなかったような気が。過去、誰もプレイしてなかったような気が。誰もプレイしてなかったような気が。もう3回越したらええやろ、もう。それでは失礼します。
うん、ま、でもですね、今多分世界で一番ジョジョキッ
やってるのは、兵庫県は川根寺市の、
ちゃん中家やいうこと。
いうことでね。
ないない。
誰よりもやってると思います。
ラスイチ。ってね、
うん、書いてラスイチって書いてるやろ。
ラスイチって書いてる最終ステージが
超えられない
あるんですけど、
超えた？
ちょっと今これ道具 画像をちょっと送りますけども、うんう
ん、はい。
このラストのところを、崩さなあかんのですよ、まず。
はいはいはい。随分上か。
あ、めっちゃ上なんですよ。
めっちゃ上や。
めっちゃ上
どうや、このやらしい感じ。
おいでね。
うん。
それで、あ、用意スタートって始まるじゃないですか。
うん。
うん、もう一発目から落下速度マックスですか、
ね、もう、2秒ぐらいで終わるパターン。
どうや、これ。
多分リコリコをクリアしましたけど。う
ん、したんや、すごいな。
ゲーセンで換算したら多分12万ぐらい、100円玉突っ込んで。
えげつないよ。
昨日ね、うん、夜中何時ぐらいかな。3時ぐらいに僕、一回目覚めて、トイレ行こう思って見たら、なんかもう、死んだ目で、まだその面やってました。
中毒だ。
すごいな。
まだやってんのかい。いや、明日休みやから、もうこれ。これ子さんと寝られへん。
学生の発想やんか、それ。
週末の高校生じゃないですか。
そうなんですよ。まあ、でも、さすがに超えれなくて、うん、もう、今日に持ち越しになってました。持ち越しじゃない。いや、でも越してましたわ。
すげえな。
いや、もうやっと行けた、言って。すげえな。
大丈夫。ちゃんと行けるように作ってあるんやから。
いや、ほんまに下打ちしてましたから、ね。
じゃ性格悪くなった。
面白いなぁ。もうこれ26年前やで、
はい。26年前ですよ、ね。
26年前で仕掛けたやつで苦しんでる人を見るっていうのがまた面白いね。ね、
いや、これね、これ兄さん作ったからとかどうとかっていうことなので、これマジでちょっとやってみてください。面白いですから。うん、はい。マジで、で、うん、咀嚼して、こう、うん硬いのがこう取れてくるまでちょっとだけ時間ありますけど、それそし、柔らかくなってきたとこからもうぐいぐい、ぐい、ゴンゴン面白くなってくるんですよ。
でも僕のね、知ってるね、キリンさんはこう書いてますよ。うん、誰もプレイしてなかった、
はい。もうええですよ、ここ。
あれ違うんですか、
はい、ネオジオのね、格ゲーで竜子の剣はね、はいはい当時感心したことがありまして、
はいはい、
とにかくキャラがでかかったんです
よ。でかい
ですよ
ね。
すごいですよね。で、うん、でもあのゲームすごいのは、うん、対戦相手と離れるとだんだん小さくなっていくじゃないですか。
あ奥行きあるんですよ、ね。
奥行きあるんですよ、ね
うんうん。確かに。
あれ多分初めてやったの
そうですね。有効。そうなんです、うん。あれはそうですね。うんうん
あれこそ、ガローが最初でしたけど、リュウコどっちでしたっけ
リュウコ、ガローは奥に行けるっていうのが。
うん、ライン
奥
に行ける。
ラインドロー
は行けないんじゃない。そうじゃなくて、リュウコの場合は、純粋キャラが小さくなるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
う
ん、
そうそうそう。
ラインはないんです。そう。
あ、そういえばそうです。
その違いがあるんですよ。
だから本当に接近した時のキャラのデカさと離れた時のキャラの顔。
あ
広さっていうんですか、うん、あれはね、うんうんうん、いや、ほんと当時すごい新鮮で、うん、いや、
あ
すげえと思ってましたね、やっぱりね。
はい。
いまだにこうね、遊んでる人がいるぐらいですか。
いやいや、ほんとね、いまだにだって現役で稼働してるゲーセン。
ありますからね。ね
うん、
そうそう。いや、ただもうジョジョキットやっていただきたいと思います。
ジョジョキットなんかレトロ系のゲーセンに行ってもあんま見かけない気がするんですけどね。
いや、これ、今、ヤフオクで見たらね、うん、2万超えてますから、ね。
うわぁ
高いでしょ
デフォルトの、いや、びっくりしました、ほんまに。
あ、
すげえな
で、多分、何にも知らないおばちゃんとかが多分出品したのがあったんだと思うんですよ。
うんう
ん、何件か、
うん、
入札があって、
うん、
90件ぐらい、
うん、
うわ
かけて1万5千ぐらいになってました。
ああ、
うん。
最初はすごい低かったんでしょうね、多分ね。
だと思うんですよ。
最初の金額がね。
うん。やっぱり2万はやっぱりするっていう感じなんだと。
大場なんですね。
うん。 や、業者さんが1万5千円で仕入れれたらラッキーぐらいの、
うんうんうん、
うん、感じでありしてるんかなとか思ったりするんですけどね。ああ、
はい、
ありがとうございました、はい、ということで
次行きますか。
はいはいはい、
毎度おなじみの方ですよ。どうも、はい、ウガンダ大山敏郎です。名前変わったよ。名前変えてきたよ。
名前が
変えてきたよ。いやー、
名前が変わってましたね。
いやー、この前は兄弟に会えて嬉しかったぜ。この出会いにアーメン。次はチャンナカさんとお会いしたいぜ。
ああ、
私もスーパーファミコンクラシックミニにはパイロットウィングス入れてほしいです。あのソフトを買うために新聞配達頑張りましたよ。かっこ悪い。
お
お。そして今回は、グッシャ級のハニワさんがゲスト。ハニワさんの語りは安心して聞けますね。あのしげち兄さんが黙ってしまうほどの語り。今回の話はキープだ、うん、最後に、私の身長は177センチぐらいですよ。縦にも横にも大きいので、異常に大きく見えるだけなんですよね。それではまたお便りします。ということでね。
縦にも横にも。体格、でも結構筋肉質やってる。
でかいよ、本当に。
マジっすか。
あ、うん、いいですね。
ああ。もうプロレスラーみたいな感じ。
そうそう、だから、行ったじゃないですかね、桃屋さん行って。で、桃屋さんは言うても、ほら、顔はさしてるから、わかったから。
はいはいはい。
こっちは来ましたよ、つってね。
はいはいはい。
ほんなら、その奥見たら、なんか、あれ、ちょっとなんか暗いなって思ったら、もう、あんまり大きい人がおるから、うん、影が落ちてたから。
なんか兄さん、いや、大山さんと仲いいか知りませんが、大事なリスナーさんですからね。
桃屋さん、ちょっとここ奥暗いな、言うて。俺が大きいからやって言ってた。
もう。
フジモンのように、ね、う顔でかいからやって
。もう大山さん失礼します、いうことで。
それぐらいでかかった。声は聞いたことあるからね。
声は
知ってるから、同じ声してるけど、はい、でかいなーって歌うもん、第一声が。それぐらいでかかったって。
あ、でも177やったら、
うん。
タッパだけやったら僕は高いっすね。
ね、あ、そう。
うん。いや、でも、
ああ
僕、
うん、
181なんですけど、うん、身長175ぐらいに見られるんですよ、いつ。
あ、それは細いから、やっぱり。
ああ。
細いからか、猫背。
でも細かったらでかく見えるやろけどな、でも。
うん。
ね。わかんないですよ。180って言ったら、嘘やみたいな。
大山さんは本当に大きいよ。
ああ。
ねえ。
近くに、ね、近くに行ったらちょっとおでこに手当ててまうで。
何なんですか、それ。
これでかいからちょっと。なんか自衛本能っていうんかな、なんかわからんけど。落ちてきそうな気がして、こっちに。
もう、ちょっと、大山さんに失礼ですよ、それは。
こっちに落ちてきそうな気がするっていうぐらいでかいっていう。何が落ちてくるかしないけど。
ねえ、もう、大山さんと仲良しや、いうことだね、兄さん。はい。はにわさんのトークがもう、アクティブサスのように安定してたということで。
そうですね。
はい。ねえ、もうアクティブサスとか言うても通じないじゃないですか。
今日はもうサスゆるゆるでございますんでね。すいません。
いや、もうね。
蛇行運転ですから、
ね、
今日は。
もうね、ハニワさんにやっぱ今日来ていただいた方がよかった。
拾えてたと思うやろ。だからもうラジオスさんでこの F1 の話したらもう引き波がすごいっていう。何回もポロロッカのようやと言われるから
。それもう、毎回言われてますから。
ザザザザって音がするという。はい、
ね、ね。
はい、ね、パッドウィングスの話してたじゃないですか。
はいはいはい、あ、しました。
もうね、大好きなんですよね。
ああ、もうファンがやっぱ多いですからね。
共感の黒だってすげえ怖かった。
知ってます？名前まで思ってる
んですよ。黒だね。黒田先生。
めっちゃ怖いんですよ、
怖いさんで。めっちゃ怖いですよ、あの人は。
ああ、でもそんなん言いましたっけ、いましたね。なんかグラサンかけてる人。
そう。
最終ミッションでクリアすると泣くんですよ、黒田が。
あ、そうでしたっけ。
そう。
そうで、目めっちゃちっちゃいっていう。グラサン。可愛い顔してんなっていうね、それ覚えてます。
うん。 もう、鈴木雅之のような。
そうそうそう。じゃあ、ここですよ、普段は。そう。怖い。あと、外人もいましたよね。
外人
ね。
外人、あ、いました。片言なんですよ。
う
ん、
そうそうそう。で、うん、4つぐらいミッションあって、うん、なんかもう、全部点取らないとクリアできないやつとかあるじゃないですか。うんうんうん、だけど、うんうん、例えば、最初の飛行機がボカーンとか言って0点とかになると、うんうんうん、その、外人の教科、まだやるか、とか。やってるか、みたいな。なんか、もうお前無理だけどやるか、みたいな。すげえつ
っていうの。ありましたね、そういうの。う
ん、そう、共感が結構面白いんですよ、パイロットです、うん。そう、そう。
ね。あれ面白いね。
うわ、懐かしいですね。
あれで行ってほしかったけど、なんか64で変な土地来るってね、なんかリゾートみたいになっちゃってね。
そう、ね。ちょっとなんかお客さん出して
。違う、そうなん、戦闘行ってくれるっていうね。
そう、本当ですよね。うんうん、ちゃんと動くボーナスステージ以外にバウバウ
って。そうそうそうそう。
俺は、僕のおもろいやつですよ。音。
音。音。
で、もう大体、ポチャン。そうそうそう、こう、ディーディーディーディーディ
ー。そうそうそう。
またね、落ちたの音は悲しいんだよ。
ポチャンってね。あれ、でも、境目が結構わかんないですよね。
あ、そうそうそう。
落ちる。なんていうんですか、バルーンファイトみたいな。
わかるよ、わかるわかる。
一回着地してから落ちる時ありません？なんか、トトトとかつって、
ポチャン。あります
ね。何今のっていうね。そうそうそう。
乗ってたはずやん。
乗ったやんか。
今の乗ってたやん、いうのありました
よ。自分でビビってせっかく着地してるのまた浮いちゃう。
うわ、わかる。
そうそうそう。調整のあまり。調整が調整を読んだあまり。
いや、ちゃちゃちゃちゃ、何と、ともなんもってね。
うん。もうパイロットウィング好きすぎでしょ、ちょっと。
声出るもん、夜中に。
すいません。
落ちてるもの、パイロットウィングスは。
でも、
それぐらいおもろいわ。
咳込んでまいました、もう。
はい。じゃあ次、次行きますよ。
いいですか、はい。ありがとうございます、ということで。
羽生さんからいただいておりますよ。
はい。ありがとうございます。
いいですか、しげち兄さん、ちゃんなかさん、お世話になっております。北国の、あれのマスターやっております、ハニワです。
言ってもらえないという。
結局曖昧。
先日の収録ではお会いいただき誠にありがとうございました。先日の収録では、それはもう楽しくお話しさせていただいたわけですが、言えてなかったことがあったので、思い出したので少しだけ、ネオジオ対戦格闘ゲームの魅力に、マクマデモがあると思います。カプコンは意外と淡白に次々と対戦相手を変えるゲームが多い中、SNK の格闘、特に初代ではねっとりしたデモが展開され、またそのデモに印象深いものがあるように思います。例えば、初代画廊伝説の許さーんの誤字とか、初代龍子の剣の覇王昇降剣を使わざるを得ないとか、なんか心に刺さっています。また、ジョーでプレイしていると、2005のデモで、ギース様が強いな。しかし、いくらムエタイでも、奴には勝てないだろうとおっしゃるのですが、その直後はボーナスステージの腕相撲なので、僕は腕相撲の黄金っぽいあいつのことを、奴と呼んでました。しげち兄さんの手前、ごまを捨てる方ではないんですが、なんか、洗練はされてないかもしれないんですけど、なんか好きなんですよね。またいつかお二人とお話しできる機会があると嬉しいです。できればリアルにお会いして、ジョジョキッドに兄さんのサインを。それでは暑くなってきましたので、体調にお気をつけください。PS、風の噂では僕のよく知っている人がゲストだとか、彼は話し好きなので邪魔くさかったら途中で回線切っちゃってくださいって聞きます。
ありがとうございます。はい、
もう予告までされてるというね。
なるほど。はい、じゃあもう編集でバサバサ切ってくださいねっていうことですね。
切ってください。もうちょっとエロ本に対して反省してます。
むしろエロ本のとこは残してほしいかなっていう。
いや、全然いいですけど。いやー、これ兄さんに、
何ですか？
ジョジョキットのサインの件なんですけど、
はい、
これ兄さん宛てに着払いで送っていただければ。
うん。いや。そんなめんどくさいことするの
着払いで送っていただければ、うん、 兄さんがね、ちゃんと送料も。
じゃあ、あれ。
兄さん持ちで。
黒のカートリッジ、はい、カートリッジというか黒なんでね。
絶対見えへん、ね。
マッキーでしょ、こは。
せめてシルバーとか。
光にかざすと見えるという。
ね。うん。ちゃんとの、のしもつけて、
あ、
ね。
お二人さんの方から。ホストに何かこう、サインしてもらったこととかってあります？
ああ。
ゲームソフトにですか？
ゲームソフトに。
あ、ゲームソフトはないっすね。
俺、ゲームソフトじゃないけど、一個だけあるのが、ソニック・ザ・ヘッジホックあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれのなんか、ソニックの誕生日イベントや、いうことで、なんか、パーティーみたいなのがあって。
ああ、言ってましたね。行った、言って。
そこでもらったのが、中さんの、プロデューサーのサインを、なんか、ワイングラスみたいなのもらいましたよ。
ああ、言ってましたね、そういえば。
はい。
そうなりました。
ああ。それはね、いつぞや言ってましたね。
言ってましたね、はい。
うん、
僕はゼビウスに遠藤正信さん。
うわー、うわーもうめっちゃええやん。めっちゃいいっすやん。
めっちゃいいっすやん。
それ、それも衣装に松本ひそしさんにサインもらうようなも
んです。なんかことあるやんか。もう、うわー。
ねえ。
やましい。
なんか、地元でなんか講演会みたいなのしてたんですよ。で、で、終わった後、なんか僕がたまに行くファミコンバーみたいなところに、いや、今日ね、そういうところ行ってきたんだよって言って、ダメ元でカセット持ってきたけど、まあなんか特にそういう企画もなかったしさ、って言ったら、そのお店に来たんですよ、その遠藤さんが。スタッフ引き連れて。で、わー、遠藤さんだと思って。
ゼビウス持ってたんですか、そこで。
だから、本当は講演会の終わりに持ってこうと思ったけど、もうすぐ、はいはい、終了です、みたいな。終わっちゃったんで、チャンスなかった。そうそうそう。たまたまその後行ったファミコンバーに遠藤さんもなんか後からやってきて。
なるほど。うわー。
それめっちゃええわ。俺やったらそこに、横にもっと、ゼータガンダムって書いてくださいって言うけど。怒られるっていう。
誰に怒る。
誰が出た、誰が出たかみたいなと。
兄さんそこ、ね、遠藤さんの話になると絶対こすりますからね。
書いてくださいって言う、絶対言うわ。データガンダムって
書いて。ああ。コア攻撃するとシュパーってこう、
そうそう
放射状のやつにして結構当たるっていう。なんやねん。
ねえ。
怒られる。
そうなの。そうそうそう。
いやー、ぜひまたゲストで来ていただければと思います。ねはい、もうね、僕、うん、やっぱ F1 の話ね、したいんですよね。なんだかんだ。
そうですか。いや、まあ、茶中さんもちろんですけど、新地里さんも、はい、宮殿の方にも一度遊
び、ああ、これは楽しみですよ。えらいことになりますよ。
今日のエロ本の続きでも引っ下げてね。
はい。
コンベンショナルメモリー
の、
コンベンショナル、コンベンショナルメモリーの上げ方について2時間ぐらい喋りましょう。
いや、もう、ぜひその時は、はにわさんスイッチオフでお願いいたします。
一人、すいません、さっきから一人いないんですけどってい
う、
ね。
あれ、
こう。トイレ行ってませんかね、一人っていう。
大丈夫ですね。
あ、ごめんなさい。最後いつ、はにわさん。いついただいてますので、はい、いいですか、最後ね。
はい。
いいですか。おはこんばっちは、伊坂十三さんです。十三ですと。
お初の方です
か？お初の方ですね。
はい、お初の方ですね。ありがとうございます。
これ一つね、質問がありますよ。いつも楽しく拝聴させていただいておりますと。はい、で一つ疑問があります、はい。ラジオスさんのポッドキャストのページを見て思ったことなんですが、これはね、はい、アートワークのことだと思います。はい、赤塚不二夫風のキャラがこう手広げてるありますね。あれのシルエットの横にガンプラが2つありまして、で、その後ろにプレステ、ファミコンのディスクシステム、でメガドライブ、で、そしてその後ろ、え？何あれ？なんか赤い西洋の墓石風のやつ。シルジアの中ちゃん、教えてプリーズ。いとこ一生の方が自然なコントの導入が好きです。はいはい、配信頑張って頑張らないでくださいとありますけどもね。で、僕言われて、
いとこいなんですね、
はい。見て、その何ですか言われてるその西洋の墓石風のなんか、門のような、暖炉のような、確かに僕もわかんないんですが、あれ何ですか先生。
あれね、あれ、もともとはその墓石風のやつと、うん、赤塚先生風のシルエットのやつだけが載ってて、その上に暴れラジオさんだけの、タイトルが載ってただけなんですけど、後付けでこういろいろ増えていたんですよ。
で、その質問の答えとして、その墓石風のやつは、文字通り墓石風のやつでいいんですか？
タイトル、何ですか？
タイトル何ですか？
我々。
暴れラジオ
さん。暴れラジオさんじゃないですか。
はいはいはい。
だからラジオなんですよ、あれ。
あれラジオなんですか？
で、何ですか？要はそのノスタルジックな話をしようっていうことなんで。
アンティークのラジオってことですか、あれは。
おお、いたんですけど、ちょっと古すぎたんですかね。
なるほどね。ああ、なるほど、ね。
なかなか僕らの世代ですよね、これね。
うん、多分戦時中ぐらいのやつを多分置いても
うた。そういうことね。
間違えて。
古すぎる。
間違えて、古すぎたんですよね。
なんか暖炉のようなね、レンガ作りのね、なんかそんなに見えたんで。
いや、確かに、なんやこれってなりますよ。
なります。あれだけ異質ですよ、確かに。
確かになります、なります。
気づきました。
いや、僕ずっと、ちょっと変えようかなって思ってたんですよ。
あれ自体を。
ロゴというか、作り変えようと思って、あまりにもちょっと適当に作りすぎたんで。
適当やったんかい。
いや、ほんまに適当やったんですよ。
ちゃんとね。
もうちょっとこういろいろ考えて
ちゃんとしま、じゃあちゃんとしましょうよ。うん、なんか、こう。
ね、
うん、素敵なアートワークだと思いますけどね。
なんかね、こう、うん、意外とどうしようかなと、ね、ちょっと、もうちょっとクオリティ上げたいのはあるのはあるんですけどね。
いろいろ考えてください。そしたら、一個じゃなくて別に。
兄さん風のやつでちょっと行こうかなとかも思ってます。
全然わからへんな。どういうことやろ。
手書きですやん。
あー、そういうことですか。手書きはもうパクらんとってよ。
え？マルシーついてるんですかあれ。
うん、マルシー。もうあら、出願してるから。
あ、ほんまですか。ああ、はい、そうですか。じゃあもう買えないっす
よ。買えんのかい。
はい、伊坂十三さん。
ありがとうございます。
はい、はい、もう今後ともご引きによろしくお願いします。
今週
ということで
以上です。はい。
はい、お便りのコーナーでした。はい。いうことで、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiossan@gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグひらがなでラジオさんといただくと、我々大変喜びます。ということで。
はい。
はい、ありがとうございます。うん、もうエンディングトーク来てまいりましたよ。
ねえ。
はいはい。
うん。ここは構へんなーって多分言われかけたと思うんですけどね。
言います、ね。
そこだ
け。ここは構わないですよね。
そこだけはべらいもんで、一切構わへんね。
はたきさん
に。うん。
ねえ。
さあさあさあ。
ものすごい集中してますから。脳に血液がキューッ集まってますから、
ね、
この時だけ。
一回も噛んでないね、これ。
噛んでないですよね。
別撮りしてないですよね。すごいですよ。うん、
いや、僕もね、うん、昔買ってた懐かしの雑誌とかね、喋りたかったんですよ。もうエロ本に全部持って帰れたん
ですよ。ね、ことの他ね、エロ本がで喋れたんでね。
ちょっとね、思った以上にちょっと、なんか中身あったな。
はい。
蓋開けて
たから。なんかね、昔僕、はい、スニーカー特集とかをやってるような90年代の雑誌結構好きやったんですよ。
ああ、ありましたね。はい、
で、最近なんかね、復活したと思うんですけど、ブーンっていう雑誌があって、広末涼子がグッズ、こういう表紙を飾ってたと思うんですけど、 めっちゃ買ってましたね、ブーン。
ブーンね。
あの、ストリートファッションの雑誌ですよね。
です、です、です。あの、エアジョーダンがもうやたら、あと、エアマックスがごっつ流行ってた時ですよね。
ジョー、ね、エアマックス狩りとかありましたよね、なんかね。
ありました、ありました。あと、昔買ってた雑誌で言うと、うん、これ今でもあれ、まあ、出てるは言うんですけど、電車の中で、その、賢に見られたい願望みたいなのがあったんですよ。
はい。何を、プレジデントとか呼んでたんですか？
え、ニュースウィーク日本語版みたいな。
うわ
ニュースウィーク。ニュースウィークとか買ってましたね。絶対読んでへんやん。
絶対読んでへんやんか。頭入ってへんやん。見出しだけやん、読んでんの。
ペラペラ。
なんなんすかね。なんなんすかね。こんなん読んでるんです僕、みたいな。
わかるんですって。
まあ、これだと、あれですよね、あの、英字新聞買い始めたら本物
です、ね。もうあかん。
あ、ですね。
英字新聞なんて、そんなフライドチキンの下に敷いてあるやつなんか、君みたいな。
あの、学生時代に、賢に見られたって。
たってね。
こんなん読んでます僕みたいなもんは、みたいな。で、買ってたのがニューズウィーク。
ニューズウィークってもう意味わからへん。どこの国のあれなんかもわかってへんみたいな。
わからへんみたいなね。あとね、もうこれはもうね、ハニヤさんとちょっとお話ししとけばよかったものが、もう何回もさっきから言ってる GPX っていう雑誌がね、昔あったんですよ。あの F1 専門の。
はい。昔いろいろあったんですよね。
そうですね。で、GPX、AS F っていうのと、あと今も出てる F1 速報っていうのは結構3本柱やったんですけど、今も F1 速報だけになってしまって、この3つの中で言うと。
そうですね。
で、この GPX っていうのが、新聞紙ぐらいのデカさあったんですよ。
デカ
かった。めちゃめちゃデカかったんですよ。
タブロイド紙のサイズ。だと思うん
ですよ。ああ、ぐらいですかね。で、要は、で、ホッチキスでバチッとしたど真ん中のページあるんじゃないですか。
うん。
うん。はい、はい。
で、そこが迷子ポスターになってて。
そうそうそう。
で、見開き。その、うん、そうなんです、そうです。で、そのデカさのサイズで、で、なんていうんですかね、雑誌についてくるポスターって、大概四つ折りぐらいになって、
そうそうそうね。
4つ線が入るんですけど、
うん、そうなんです。
GPX はもう2つ折りの、もう真ん中の線だけで結構クオリティ高く、
元の雑誌に出
たからね。そうなんです、そうなんです。うん、もうめっちゃポスター集めてたの覚えてますね。もうこれなんで廃刊になったかなっていうぐらい、これね、ヤフオクとかで GPX 今買おう思ったら結構高いんですよ。
いや、だと思います。
うん。もう巡り合いたってしゃあないなっていうことで、もう、この熱量を、はにわさんとちょっと味わいたかったんですよ。
ついていけない。
いや、もうだって今回もちょっとエロ本の、もう熱量がもうごっつ
かった。そうですか？そうですか？
したそうだと。いやいや。
まあ、じゃあ次回はね。
ですね。
次回は、
もうな
あれで、レモンピープルでお会いしましょう。
ああ、いいね。
もう新しいコンビかないうぐらいのテンポ良さが生まれてましたんで。
語れると思います。
何なんですか？暗記付けなんだったんですかね、一連のね、やたら。
あの辺の暗記付けのタイトルのね。
うん、クラブとかね、オレンジ通信。うん、あれは一体何だったのかって。
実写で言うところのお菓子系みたいなことなんですかね。
そうそうそう、ね。
漫画はあの、柑橘系と言われてる、
ね。そうそうそう。そうなんですよね。
レモンクラブ？
レモンピープルっていうね。
レモンピープルでしたっけ？
あとはね、なんだっけな、ポプリクラブってい
う。ポプリクラブとかね、あったんですよ。ちょっと。これはエロ漫画なんですけどね、どっちかというとね。
ペンギンクラブの山賊版って何やねん。
そう。何やねん、山賊版っていうのはね。
そうそうそうそうそう。いろいろある
んですよ。そういうのもあったんです。
ねえ。いや、もう、よう知ってますね、エロ本のタイトル。
決して買う本じゃないんですよ。パラパラって立ち読みするんですけども。
これまだ現役で売ってますからね。
売ってるんですけどね。
ああ。
はい。
いや いや、多分ね、その僕、なんかストロングスタイルでよう買ってたみたいな話しましたけど、
うん、
ああ、僕多分、その、もうに、いや、多分僕が買ってたのってまだちょっと可愛かったのかもしれないですね。そういう意味では、もしかしたら。
そんなことないですよ。今言ったのも可愛い系ですよ。どっちかってい
うと。あ、マジですか。
はい、そうですよ。そんなにですね。グロくはないですよ、そんな。
そう。プレイボーイぐらいのレベルで多分僕、うん、大量破壊兵器ぐらいの。
あ、そうなんですか。怖い。全然ですよ、そんな。
プレイボーイぐらいでさっきのストロングスタイルって言ってるんだったらちょっと。
全然ですよ、もうそんな。
全然
まだ浮気しか脱いないですよ、そんなもん。
これはちょっと、今の話でちょっと、だいぶさっきの話
で。全然ですよ、あなた。全然、パンツ脱いでないですよ、全然そんな。
あー、多分この辺でフェードアウトやろうな。
何言ってんの、はい、あなた。